こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいた人生相談、お悩み相談にお答えしていきたいと思います。今日はですね、流産後のデリカシーのない発言についてということと、あとは同棲している彼の愚痴の話やったり、母への感謝をどう伝えるかなどなどね、レター、まあ、様々なね、テーマのレターを、ご紹介していければと思ってます。時間があればもうちょっと行きたいんですが、最近ね、レターたくさんいただいてるので、ちょっとね、ペースアップしてご紹介していければなというふうには考えてますが、いつもなんだかんだ話が長くなるので、3つかもしれないですし、もうちょっと増やせるかもしれないですし、まあ、レターね、送っていただいた方はちょっと気長にお待ちいただければと思います。というわけで、じゃあ早速ね、今日は行きましょう。鍋友ネーム、マシャさん。28歳女性の方。大木さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。私は不妊治療専門のクリニックに通っています。診察のため会社で育休をもらう頻度が増えると思い、事前に社長、70代男性と同僚、過去同じ事務仲間には話しています。ああ、不妊治療でこれから治療を受けていくんでっていうことね。まあ、お休みももらうね。こともあると思いますっていうことをお話しされたわけか、社長と同僚には。社長に本当は言いたくなかったのですが、まだ子供はできへんのかなど、あまりにもデリカシーのない発言が多いので、思い切って不妊症なんでなかなかできないんですと言いました。うん、これは老人あるあるな発言だと流しています。同僚の中には先輩ですが、同い年の女の子がいて、彼女もそろそろ子供が欲しいと言っていたところ、最近妊娠が発覚しました。あ、先輩の同僚は妊娠されたと。今回ご相談したいのは、彼女の悪気のない発言についてです。私に対して、マシャさんが母親になるなんて想像できない、や、見てこんな可愛い母子手帳もらってきたという発言、夫に愚痴を言っても多分悪気はないんやろなぁというので、私もそう考えるようにしているのですが、悪気がないからといって許されるのでしょうか。かといって先輩である彼女にいじいじ注意するのも。お二人や鍋友さんならどうやって乗り越えますか。はい、マシャさん、レターありがとうございます。まあこういうね、ご相談多いですね。こう、周りとの関わり方っていうかね、まあ、流産とか妊娠とか結構デリケートなね、話題やったりもするんで、まあその発言した側に悪意がなくても、受け取る側がどう受け取るかですよね。同じ発言でも、この人に言われたら何とも思わんけど、この人に言われたらすごい気になるっていうこともあるし、同じ人から同じこと言われたとしても、今のメンタルやったら受け流せるけど、いやちょっと今しんどいから、いつもやったら気軽にね受け流せる言葉でも過敏に反応してしまうっていうこともあるし、まあめっちゃなんかこう割り切れないし、まあデリケートやし、人それぞれ感じ方ってあるんで、ほんま難しいなって思います。まあ僕らもね、去年流産とかも経験して、まあちょっといろんなね、ことを思ったりもしたんで、気持ちはよくわかります。で、社長はまあいいですね。流してますってことなんで、そういう風に割り切れてるわけなんで、で、まあ、ちゃんとね、自分がこういう状態ですっていうのも言ったわけなんで、まあもう必要に言ってくることもないやろうし、もし何かね、気に障ることがあったとしても、ああ、もうこれだから、年寄りは、ってね、そういう風に流せるマインドになってるんで、まあ、これは大丈夫やろと。で、問題は先輩ですよね。先輩といえど同い年で、まあ年も一緒やと。で、まあ向こうは妊娠が発覚しましたということで、まあ別に悪気はないんでしょうね、別にね。悪気が、まあその悪気があるかないかってわかるじゃないですか、聞いてたら。で、マシャさんも、同い年のね、先輩に、なんか嫌味を、あえて言われてんなとか、すごい悪口言われてんなっていう感覚はないと思うんですよ。 うん、悪気がないっていうのはご本人もね、マシャさん自身も多分感じてるのかなと。まあだからこそ立ち悪いっていうのもあるんですけど、悪気があればね、相手に悪意があれば悪意があるなりの対応はできると思うんですけど、悪意ないってことは、その分ちょっと対応難しいっていうのありますよね。じゃあどうするかっていうと、まあまず、レターにね、悪気がないからといって許されるんでしょうかってあるんですが、まあ要するに、悪気がないからし、まあその、なんていうかな、人の気持ちになんか敏感じゃないというか、まあいい意味でも悪い意味でも鈍感というか、まあ、なんていうかな、大雑把な方なのかもしれないです、その先輩は。で、まあそれを分かって、悪気がないからといって、悪気がない発言に対して、ちょっとモヤモヤしたり悲しかったり、嫌やなと思う私が悪いというわけではないですよね。それはまずなんか分かってほしいなって思いました。なんかその自分がこんなこと思うから悪いんやとかね、悪気がないから許されるもので、それを許せない私が悪いんだっていうことでは必ずしもないというか、なんかそうするとまた自分傷つくじゃないですかね。だからそうじゃなくて、別に嫌やなと思ったのは自分の本心やと思うし、それはねやっぱ自分の気持ちなんで、なんか大事にしてほしいなとは思いました。許されるべきだとかね、悪気がないから仕方ない、それを許せない私が悪いとかね、心が狭いんやとかね、そういう風には思わなくて全然いいかなって思います。そのね、発言とか態度を受けてどう感じるかは自分のね、その感じ方やし、許すも許さないも自分次第なんでね。で、ここから話つながるかなと思うんですが、先輩である彼女にいちいち注意するのもなと書かれてるんですが、なんか許されないことしてるから注意する、正すみたいな、良くないから正す、なんかなんていうかな、なんというか、そのどっちが悪いかというか、どうするべきかみたいな、なんかそういう頭にねなってるのかなっていう、その許されるのでしょうかとか、注意するね、注意するって悪いことしてるからそれ良くないですよって注意するって、まあそういうニュアンスじゃないですか。なんかそういう考え方じゃなくて、普通になんか自分が嫌やと思った、悲しい、傷ついたっていうことを素直に伝えたらいいのかなって思ったんですよね。でどういうことかっていうと、なんか注意する、なんかねこうやって不妊治療してますみたいな、なかなか子供できないんですって言ってる人に対して、そんなね発言をするのはデリカシーがないとか、気をつけてくださいとかそんなんね、もっと気遣いができるべきですとかね、悪気がないからって言って許されないですよそれはみたいな、そういうことを言うとほんまに注意になっちゃうんで、やっぱりなんか先輩も悪気がないだけにすごいショックやろうしね、別に仲はいい方なのかなと思うんですよ、普通に普段仕事中も仕事以外でも、同い年やしね。でその関係も大事やと思うんで、なんか注意する、良くないことしてるからそれを正すっていうよりは、自分がまあすごいね、その妊娠めでたいめでたいというか、まあそれは嬉しいことやと思うけど、私はなかなかできなくて、母子手帳がどのこのってね、今見せびらかされてもちょっと素直に喜べないなとか、ちょっと今メンタル良くないからごめんねって、なんかそういう自分がどう感じたよっていうのを伝えるっていうやり方やと、もうちょっとなんか角が立たないというか、なんか注意するっていう、なんか正すみたいなニュアンスとはまた違う、なんか伝え方になるんかなっていうのは思ったんですけどね。っていうか、まあそういうね、そういうこと言ってさすがにそれで察してくれよって感じですけど、いや悪気がないね方とはいえね、でそれね、自分がなんか失礼というか、ちょっと自分の発言で傷つけてしまったんやなっていうことが分かると、もうちょっとなんか頭使って今後発言とか態度してくれるんかなって思ったりもするし、
うん、なんか決してねやっぱり、うん、相手も悪気ないし自分もやっぱりね、そういう発言もなんていうかな、いちいち気にしない方がいいねとかね、方がべきだみたいなこと言うてもやっぱり傷つくもは傷つくし、悲しいもは悲しいし、で向こう悪気ないし、誰も悪い人いないですよね多分。だからこそなんかこうするべき、ああするべき、正しいのはどっちだではなくて、こう自分はこう感じたよとかね、そういうことを素直に伝えて、まあ相手のことを気遣いながら、うん、なんか気持ちに寄り添いながらこう関わっていけるようなね、関係になっていけばいいのかなっていうのは思ったんですけどね。まあとにかくね、自分の気持ちは大事にね、生きてください。ネタありがとうございます。はい、では続いてですね、渡辺夫婦のお二人、こんにちは。こんにちは。いつも最低でも2回は配信を聞くぐらい大好きです。ありがとうございます。先日の死産のお話を聞いて思うところがあったのでレターします。私も流産の経験から一瞬でも自分も母になったと思うと、自分の母親の愛、自分自身の母親ですね、自分の母親への愛というか感情が溢れる時があります。過去母は健在です。一人っ子の私は母と姉妹のようで、中学生までは手をつないで歩いたり、どこへ行くのも一緒で、結婚した今も頻繁に会う仲です。赤ちゃんとの別れがあまりにも唐突で、あっけなかったので、大好きな母ともいつか別れる時が来ることが怖くて悲しくて、母を思って泣いてしまうのです。先日母がアイロンかけながら、こういう家事は何も感謝されへんからな、あ、お弁当作ってくれた時はありがとうって言ってくれたなぁと言われました。結婚当初、夫にはもっとありがとうって言ってよ、私〇〇してるのにと思っていたのに、私は母に感謝を伝えてきただろうかと、母が欲しいであろうありがとうの量を満たしてあげることはできていたのかと、お二人ならこれからどのように伝えていったら、行動していったらいいと思いますか。ぜひお考えをお聞かせください。長文失礼しました。はい、ありがとうございます。まあ、ここの方は流産を経験されて、まあ、自分も一瞬母になった、まあ、お腹にね自分の子がいて母になったって思うと、自分の、まあ、生みの親、母への感情が溢れてきます。うん、そういうこともあるんですね。いやー、なんかね、読みながらすごい深いレターというか内容、なんか、一瞬でも母になりました、だから母に、感情が溢れてきます、ありがとうって言ったかな、感謝って言ったかなって、まあそういう内容なんですけど、そうつながるにはなんか、すごいね、自覚されてることもあるし、無自覚なこともあるのかもしれないし、なんかこういろいろつながっていく何かがあるんでしょうね。まあ一個そのご質問されてたことにダイレクトにお答えすると、お二人ならこれからどのように伝えていったら、行動していったらいいと思いますかって書かれてるんですが、それはね、ご自身で考えて行動するのが一番いいですよ。こんなこと言ったら元も子もないかもしれないですけど、いやだから相談してんねんって思われるかもしれないですけど、でもね、まあ、もし母に感謝を伝えてきたかな、ありがとうって言ってきたかな、これからどうやって、まあちょっと言葉ね、簡単に言うと、まあ親孝行とかね、例えばこれからどうやって親孝行していったらいいかなとか、母とどうね関わっていったらいいのかなみたいなことなんですけど、それはでも自分の母なんで、どうやって伝えていこうかな、行動していこうかなっていうのは、もう自分と母のね、これからの関わりの中で、まあその表現していったらいいと思うので、僕からね、こうしたらいいですよとかね、こうしたらいいんじゃないですかっていうことはね、もう全然ないです。一切ないです。もうそれはね、もうご自身で考えて行動するっていうのがね、いいと思うんですよ。やるべき、もうそれこそね、母にこう伝えるべきですとか、そんなないんでね。っていうのと、 まあその母が欲しいであろうありがとうの量を満たしてあげることはできていたのかと、思われてると思うんですけど、まあ正直ね、ありがとうの量、そうやな、そのありがとうって言ったか言わないかっていう問題でもないし、多分ねお母さん別にありがとうっていうか、もう今こうやってね元気にね生きてくれてるので、もうありがとうやと思ってはるんちゃうかなっていうのは、まあ、全然まああのね、あの会ったことも喋ったこともどんな方がかも存じませんけど、そなんかありがとう欲しい、娘からありがとうもっと言われたいなみたいな、私何も感謝されてへん、ほんまなんかなんやらやばみたいなわからんけど、そのなんか文句たらたらでね、もうつまらんわみたいな人生送ってる方でもなさそうなんですよね。なんかこういうのをね、何も感謝されへんからなみたいなのをこうちょっと言うぐらいの方やったら特にね、まあ今の自分の人生もそれなりになんていうかな、受け入れてるし、こう娘がねこうやって育ってくれたね、今も頻繁に娘ね結婚しても頻繁に会ってね過ごしてくれてるわけじゃないですか、そばにいて、あお母さん幸せじゃないですか、もうすでにっていうのはねちょっと思いましたけどね、旗から見てるとね。ただそれはそれ、まあ、お母さん別に自分でねありがとうとか言われなくてももう幸せやと思うし、ありがとうっていう気持ちで感じてるし、むしろ母の方がもうありがとうって思ってるかもしれんしね。だから母の気持ちはまあ分からんけど、少なくとももっとありがとうって言ってほしいなとかね、もうこうしてほしい、ああしてほしいみたいなことはないのかなって思うんですよね。うん。で、まあそれはそれとして、ご自身が母にもっとありがとう伝えたい、感謝伝えたい、気持ち伝えたいって思われたのであれば、それはゆっくりね行動していったらいいんじゃないですか。まだ人生長いですよ。うん、何年もあるんでね、何十年もあるんで、その焦らずね、ゆっくりゆっくりねお母さんと関わっていけばいいのかなとは思います。で、それはそうとして、まあそもそもちょっと僕が大丈夫ですかって気になったのは赤ちゃんの方ですかね。なんか自分が流産しましたで母を持って泣いてしまうのですっていう話なんですけど、そもそもねご自身その流産されたっていう経験は大丈夫ですか？それは今あんまりそこはどうなんですかね、気持ちの整理とかついていらっしゃるのかな。ちょっとレターでは分かりかねる部分も多いんですけど、そうですね、まあお母さんへのありがとうを言ってきたか感謝伝えてきたかっていうことよりも、その赤ちゃんとか流産、妊娠、そのあたりのことがまだなんか解決してなかったり、モヤモヤが残ってたり、悲しさがね残ってたりね、する部分があって、それがなんかお母さんへの気持ちになんか出てたりするのかなって想像したりもするんですけど、それはまあ僕の勝手な想像なんでね、いやもうそんなことないですっていうことをやればいいんですが、まあちょっとねそっちの方が気になったので、まあ最後にちょっと付け加えさせてもらいました。まあ、健やかにね過ごせますように、ありがとうございました。はい、では続いてですね、はじめまして、鍋友ネーム、ほな、レベル32です。私は都内に住むシングルマザーで、小学校2年生の娘がおります。私は介護士で、4月より職場を変え、パートから正社員となりました。現在、同棲している彼と娘の3人で生活しています。彼は44歳、夜の飲食店勤務。彼の性格上、弱音を吐くタイプではなく、無理をして倒れてしまうこともある人です。彼が職場の理不尽さなどを口にするのはよほどのことで、私に言うのは信頼の証だと思っています。前日、やっと休みを合わせられたので、車で少しドライブに出ましたが、仕事の話ばかり。雰囲気を変えたくて冗談言ったり歌ったりしましたが、ダメでした。その日は愚痴ばかりのため、スキンシップも少なく、一緒にいるのに寂しい一日でした。しかしそんなことは彼には伝えられず、夜のベッドのスキンシップも初めて私は拒否してしまいました。これから休みの度に同じようになるのも嫌で、彼との休みの時間をどう過ごそうか悩んでしまいます。
私の器の小ささが垣間見えてしまいますが、私はただ彼とニコニコ過ごしたいだけなのに、私は一体どうすればよかったのか、これからどう支えていけばいいのか悩んでいます。はい、ほなレベル32さん、ありがとうございます。年齢書かれてないんですけど、もしかしたら32歳の方やったりするのかな、レベル32なんでちょっとわかんないんでね、わかんないね、年齢はわからないということにしておきましょう。で、小学校2年生の娘がおります。うん、まあ2年生ということは、7歳8歳ぐらいの娘さんかな。で、彼氏は44歳で夜の飲食店勤務ってことは、夜に、働いて、昼間は、まあ、休んでるってことですよね。で、介護士されてるんで、ほなさんは、介護士はまあ当然あれですよね、当然ってことはないか、でもまあ多分日中のお仕事なんで、なかなかこう同棲してるとはいえ一緒に過ごす時間は少なくて、まあたまに休みを合わせて、デートに行くと、うん、そんな感じですと。いやー、でもね、ちょっと不思議なんですけど、彼が職場の理不尽さなどを口にするのはよほどのことで、私に言うのは信頼の証だと思っていますと書かれてるのに、いざ愚痴言ったら、なんかそんなこと言わんといてよって、まあ案にそうは言わないですけど、そんなこと、そんな愚痴ばっかり言わんといてよって思って、冗談言ったり歌ったりはぐらかして、もう愚痴ばっかりも嫌やなって言って、スキンシップもなんか拒否するし、寂しさを感じますかなり矛盾してますよね。信頼の証ですとね、おっしゃってるのに、いざすると嫌やと。どういう気持ちなんですかね。難しいですね。しかも、弱音を吐くタイプではもともとなくて、職場の理不尽さなどを口にするのはよほどのことなんですよね。ってことは、毎日毎日愚痴ばっかりですってわけでもなくて、しかも休みがたまに。で、まあ、その時に愚痴があった。なんか、そういう日が一日あって、こんなに悩まれてるのはなんでやろうって思っちゃうんですよね。彼はそんな弱音吐くタイプではない。で、私に言うのは信頼の証やと思ってる。で、この前の休みで愚痴言われてすごい悲しかったんですっていうことじゃないですか。なんでってなりますよ。ちょっとね、複雑な思いというか、なんかこう、これだけでは収まらない何かがあるのかもしれないし、そもそも信頼の証やと思ってるのが違うのかもしれんし、彼が弱音を吐くタイプではないわけではなかったのかもしれんし、なんかちょっと認識が違う部分があったりとか、認識はそのままなんですけど、なんかこう行間にね、いろんな複雑な思いが隠れてたりするんかなっていうのはちょっと思ったんですよね。なんかもうこの通りね、レター読むと、あれってなんでってなるんですよ。矛盾があってね。だから気になったのはそこかな。ね、いや、彼の立場からしても、弱音を吐くタイプではなかったとして、唯一愚痴れるね、人が身近にいて、同棲してる人でね、でいて、まあ話聞いてほしいっていう時もあるんじゃないですか。でね、いざ愚痴ってみたら、はぐらかされたり冗談言われたり歌われたりしたら、まあ、彼の立場からすると嫌かもしれないですよね。いや、話聞いてほしいなみたいな、ってなるし、ちょっとどういう状況やったか分かりかねるんですけど、なんか滅多にないのであれば、愚痴とことん聞き切ってみてもいいとは思うんですよね。そんな別に毎日毎日ぐちぐちぐちぐちぐだぐだぐだぐだ言ってる人ではないんでしょ。であれば、信頼の証やと思うのであれば、その信頼の証をね、受け止めきってみたら、やっぱ彼には私が必要やって思えるかもしれんし、まあ私にとっても彼が必要やって思える一つのね、なんかきっかけというか、要素というか、まあそれこそ信頼が強まるね、絆になるかもしれんし、 もっと彼のことを見てあげてもいいのかなっていうのはちょっと感じましたかねっていうのと、まあシングルマザーですということなので、ちょっと突っ込んだことを聞いてしまうんですが、まあ彼と今後どうしていきたいかっていうのもありますよね。私はただ彼とニコニコ過ごしたいだけなのにってあるんですけど、ニコニコこのままあれですか、同棲してずっと暮らしていくんですか、それともご結婚も考えられてるんですかね。どういう、彼はどういう存在なのか、彼はじゃあこのお付き合いをどう考えてるのか、将来のことはどう考えてるのか、でその娘さんとの関係っていうのもあるし、ね、なんかそのあたりもちょっと関わってくるのかなっていうのは思ったんですけど、なんかそのあたりも含めてちょっとご自身の気持ちとか状況とかね、整理されてみたら、もうちょっと見えてくるものあるのかなっていうのは思いましたかね。はい、レターありがとうございました。じゃあもう一つレターご紹介しましょう。こんにちは、大好きでいつも聞いています。恥ずかしながらご相談がありレターしました。私は結婚2年目こなしの30代女性です。夫とはもちろん好きの気持ちで結婚しましたが、好きの気持ちで結婚しましたが、タイプではありませんでした。昔から私は自分のタイプの人とお付き合いしたことはありません。タイプの人は芸能人的感覚というか、画面の向こうの人みたいなイメージなのです。ですが最近職場でザ・タイプの人と出会ってしまいました。以前から帰り道が同じになることが多く、かっこいい人だなと思っていたら、部署横断的な仕事で再会したのです。〇〇でお見かけしてましたと言ったら、相手も認識してくれていたようで、就業後会えた時は立ち話をするようになりました。この時間が楽しみで楽しみで仕方ないのです。付き合いたいとか離婚したいとかそういう気持ちはありませんが、結婚後初めてのときめきを感じていて、相手のこともまだよくは知らないし、ブレーキかけなきゃと思いながらも心が浮ついてしまいます。どうしたらいいですか。これが推しっていうものですか。はいレターありがとうございます。推しね、そういえば推しの子のアニメあれ終わりましたね面白かった。もうシーズン2がちょっと楽しみなんですけど、でキュンキュン系というかね、まあラブコメンなんですけど、僕の心のやばいやつっていうアニメもねあって、これも今シーズンのアニメかな、あれもねめっちゃ面白かったですよぜひ見てください。ラブコメなんで、あ、ラブコメはいいわとかね、言う人多いかもしれないですけど、ちょっとねなんかよくあるラブコメとはまた一味も二味も違う感じで、僕もめっちゃハマりました、ね、なんかもうキュンキュンキュンというかキュンキュンって言うとなんかあれですけど、まあでもキュンキュンするっていうんかな、中学生のね、なんか恋愛というかラブコメなんですけど、その中学生のね微妙な心理とかなんかこう分かるなみたいな、もう際どくついてきて、でなんかもう変になんかイチャイチャハレムというか、なんかはいラブコメみたいな、はい可愛い女の子出てきて、はい、どうせうまくいくんでしょうみたいなね感じとはちょっと一味違うね面白さがあって、僕の心のやばいやつっていう、アニメもすごいもう一気見する勢いで見た面白いアニメでした。で、レターですね。はい、まあ、推しっていうものですかって書かれてるんですけど、まあ、確かに推しに近いかもしんないですね。なんかそのレター読んでて、いややめといてくださいみたいな、なんか浮気ですよ不倫ですよというふうにはあんまり思わなかったんですよ、このレター読む限り。なんかそういう、なんかこう不道徳な行いをしてるっていうよりは、まあなんかほんまに推しっていうかときめきというか、なんか現実じゃないっていうんかな、リアルじゃない感じがちょっとするんですよね。それこそ芸能人とか画面の向こうの人っていうのはリアルじゃないじゃないですか。なんか幻想、半分幻想に近いわけですよね。憧れ、なんかこう空想の世界というか憧れというか、リアルじゃない感じみたいな。
で、だからいいのかもしれないですよね。だから、まあ、芸能人とかアイドル、まあ、アイドルの推しっていうのはまたリアルなのかもしれないですけど、まあ、ちょっとその辺のね、ちょっとこうオタク的な、見解はちょっと僕そんなに詳しくないので、ちょっとボロが出そうなんであんまりその言わないようにするんですけど、まあなんかそのリアルじゃない空想やからアイドルっぽいから芸能人感覚やからいいみたいなところで、実際お付き合いしたことありません、タイプの人とお付き合いしたことありませんってあるんですけど、でそれでいいと思うんですよ。タイプはタイプっていうか、だから空想やから楽しいんですよ。タイプで、タイプの人とは多分お付き合いしてもうまくいかないと思いますよ。お付き合いはお付き合いでも現実的な行為じゃないですか。お付き合いするとか結婚するとか、もう結婚なんてもうリアルの中のリアルですけど、そんなね、なんか好みやなタイプやな憧れやなみたいな人と結婚してもね、うまくいかないですよそんな。結婚するのは現実的なね、人生のパートナーですから、全然そのときめく人とはね、別物って言ったら悲しいですけど、別にときめく人がその人であってもいいんですけど、なんかそういう次元とはまた違う部分もあるのかなって思うんで、だからなんか、夫はタイプではありませんっていうのも別に変な話じゃないと思うし、タイプの人とお付き合いしたことがありませんっていうのもまあそりゃそうやろって思うし、ね、芸能人みたいな画面の向こうの人みたいなのにときめいてキラッとする、それいいじゃないですか。人生楽しいじゃないですか、それで。っていうのは思いましたかね。で、たまたま、なんか職場にそのタイプの人が現れて、まぁ、あ、ちょっとこう手触り感のあるというか、リアルに近いような人がね、タイプでいたわけなんですけど、多分今までも別に自分の身近にタイプの人はおったと思うんですよね。で、そういうタイプの人と話す機会もあったと思うんですよ。仲良くなることもあったんじゃないかな、それなりに。でもお付き合いまでには至らんし、多分お付き合いの対象とはあんま思ってないと思うんですよね。うん。だからまあ、こっそりときめいて、あ、今日は立ち話して楽しかったな、みたいな、を噛み締めながら、家帰って、ほんで夫とは夫とのね、時間があるわけで、それはそれで楽しんで、ね、やっていけばいいんじゃないですか。もうなんかめっちゃざっくりした。もう適当な感じの答えになってるかもしれないですけど、なんかまあ別にいいんじゃないですかっていうふうに一言で言うと、感じたかな。それはね、なんか、二人でなんか飲みに行ったりとかね、なんかそういう感じになってくると、いやちょっとってなってくるんですけど、まあなんか職場で一緒になって立ち話して嬉しいみたいな、まあそれぐらいいいんじゃないですかっていう感じかな。だからまあ、ブレーキかけなきゃっていうのを、まあ、ブレーキなんかかける必要もなさそうですけどね。勝手にブレーキかかるっていうか、勝手にそれ以上踏み込まないようになんかなってる気がするんで、だからタイプの人と付き合ったこともない。ね、今までもそうやったし、これからも多分そうな気はするんですけど、まあまあもちろんね、結婚してる身でもあるんで、それはね、ここまでは OK。ここまでは OK というか、なんか、浮ついて推し活で許される範囲と、いやこれはあんま良くないんちゃう、なんか後ろめたいなとかね、そのラインがあると思うんですよ。でそのラインももちろん超えない方がいいと思うし、仮にもし相手からなんかこうアプローチがあったとしたら、あ、でもアプローチ、相手からアプローチあったら逆に冷めるかな。どうなんやろ。まあなんかときめいて、これが推し活ですかって、これが推しっていうものですかっておっしゃってるうちは全然大丈夫かなっていうのは思いましたので、いいんじゃないでしょうか。はい。レターありがとうございました。というわけで今回の、放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送へのいいね、コメントお待ちしてます。また新規、レター、ご相談とかご質問とか、こんな話してくださいというリクエストお待ちしておりますので、ぜひ、匿名で送っていただけます。アプリからね、ぜひレター送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。